多くの人が救われるために土台して、宍戸久子先生にメッセージを伺います。
ただいまコリントの信徒への手紙1:10-21をお聞きしました。で、10:29をもう一度読みします。どうして私の自由が他人の良心によって左右されることがありましょう。いや、私の自由は他人に左右されないのだ、というパウロの言葉です。偶像に備えられた肉を食べてもよいかどうかという話がずっと続いてきていましたけれども、パウロは偶像に備えられた肉を食べてもよい、それは自由だというふうに言ってきました。そして、けれどもそのことにつまずきを覚える人がもしいるのならば食べてはならないというふうに今までのところで語ってきたわけです。これは偶像に備えられた肉ですというふうに教えてくれる人の良心を、その思いを配慮して食べてはならないのだというのがパウロのおすすめでした。その上で、私の自由は他人の良心によって左右されるものではないというふうに今日のところで続けます。他の人のことを配慮して食べないという決断をすること、それは私の自由を奪われるようなことではないのだというふうに言うわけです。で、考えてみますと、その他の人を思いやるということで、自分の考えていることや自分のしたいことが実現できないというようなことは、私たちの身の回りにも起こることではないでしょうか。むしろ人間関係を築く上でいつもそういうことが起こっているというふうに言うこともできます。で、そしてそれを考え方によっては、自由を失うようなあり方だという判断もされる場合があります。人のことを考えて自分の行動が制限されるなんて、自分の自由を失っているようなものだというわけです。で、けれどもパウロはこの他の人への配慮のために与えられている自由を失う場合があるということ、その場合にもあなたは自由を失うことになってはいないのだというふうに今日のところで語ります。私の自由が他人の良心によって左右されることはないのだというふうに言いたいわけです。で、パウロが考えている自由というのは、神様の前にあっての自由ということで、自分の思いのままに何でも思い通りにするということではないようです。おそらくそのギリシャの思想の影響下にあったコリントの教会の人たちっていうのは、こういうパウロの教えを聞いて、それだったら自分の自由が制限されることじゃないのかと、他の人を配慮して偶像に備えられた肉を食べないっていう決断をするんだったら自分の自由がこう抑えられるようなことになりはしないかという疑問を持つかもしれないと。で、それがパウロには予想できたのかもしれません。偶像に備えられた肉は他の人を配慮しながら食べる食べない、そのどちらかの行動を決断していくべきだという、大変バランスの取れたパウロの答えっていうのは、どっちつかずの印象を与えたかもしれませんし、そんなことなら自分たちの自由が失われることになってしまうんじゃないかと心配になった、そういうコリント教会の人たちの思いも想像することができます。で、そういう教会の人たちにパウロは8章の8節のところで、食べないからといって何かを失うわけではなく、食べたからといって何かを得るわけではありません、ただあなた方のこの自由な態度が弱い人々を罪に誘うことにならないように気をつけなさい、というふうに言いました。神様の前にあって他の人への配慮を持って食べても食べなくてもよい、これは自由な態度なんだというふうに8章で説明していたわけです。パウロはキリスト者を自由な人だと というふうに言います。でこの手紙の、今の8章の8節9節のところでもキリスト者の自由な態度という言葉を使っていますし、9章のところでも9章の19節で私は誰に対しても自由なものですがというふうに、まあ、言っています。でパウロの手紙ではありませんけれどもペトロの手紙1にも自由な人として生活しなさいという言葉があります。つまりキリスト者は自由な人だというふうに、まあ、聖書はメッセージとして伝えているわけですよね。でけれどもその自由さというのは神様にお仕えするものとしての自由だ、神様のしもべとしての自由が与えられているというふうに言うわけです。でこういうキリスト者は自由なものだというふうに言う自由さというのはどこから生まれてくるものでしょうか。で今日のところでは30節にそれは感謝から生まれるというふうに語られていました。で30節のところに私が感謝して食べているのにその私が感謝しているものについてなぜ悪口を言われるわけがあるのですというふうな言葉が言われます。感謝して食べる、キリスト者は感謝して食べている、神様から与えていただいたものだから他の人のことを思って食べないという決断をするときにも神様に感謝してそうしている、すべては神様のものだから私たちには感謝があるんだと、まあ、パウロはそういうふうに言うわけです。でところがそれを批判して悪口を言う人もいたということがここからは想像できます。でこの悪口を言われるっていう言葉はけなされるとか中傷されるという言葉です。で偶像に備えられた肉を食べる食べないをめぐって、まあ、教会の人たちが悪口を言われる、あるいはパウロ自身が悪口を言われるといったこともあってパウロがこういう言い方をしたのかもしれません。でそして、キリスト者っていうのは食べるのも食べないのも自由なんだと、なぜならどんなものでも神様から与えられたものだから、感謝して食べているのだから、また感謝して食べないのだからというふうに言うわけです。でこの感謝ということはキリスト者とそうでない人を分ける本当に大きな要素だというふうに思います。すべてを神様からいただく、そしてそこで感謝するという信仰を聖書は示しています。でイエス・キリストっていうお方は自分の身を守ることや自分の利益になるということを求めることのなかったお方だというふうに福音書を通して私たちは知らされています。そして私たちのために自分の命を捧げてくださる、十字架の道のりを歩んでくださった、まさに神様からいただいた使命を感謝を持って血を流しながらの祈りを持って生きてくださった、そういうお方です。で私たちはこのお方のゆえに罪を許されて誠の自由というものを与えられました。そしてここに本当の感謝が生まれます。で感謝というのはキリスト者でない方たちもよく使うものではないかというふうに思います。特に宗教的な意味合いがなくても感謝は大切だというふうに考えている人は多いと思います。けれども神様への感謝、すべてを作ってくださって私たちを作ってくださった神様への感謝、そしてキリストの十字架のに対する感謝、罪の許しをいただいて本当の自由をいただいたものの感謝というふうに言ったら、これは教会でしか語れない感謝です。キリスト者の生活は、まあ、創造の始めからそして世界の終わり、新しい天と地が来る終わりの日まで1から10までこの主にある感謝に覆われるものです。でそれを他の人が奪うことはできません。でパウロはこのキリスト者に与えられた救い、そしてそこから本当の感謝が生まれる、そして自由が生まれるというふうに言って、その生き方は結局のところ 神様のご栄光を表す生き方につながっていくというふうに31節のところで続けていきます。だからあなた方は食べるにしろ飲むにしろ何をするにしてもすべて神の栄光を表すためにしなさい。で、ただ神の栄光のためにという言葉、ラテン語のソリデオグロリア、栄光ただ神にのみあれという言葉は宗教改革のキャッチフレーズでした。で、またバッハがソリデオグロリアの頭文字を取って楽譜に SDG というふうに記したということも本当によく知られています。で、神様の栄光のために生きる、何事も神の栄光のためにというふうに言いましたら、本当に立派な間違いのない生き方のようにも聞こえます。私たちの生きることの究極の目標はただ神に栄光を期すことだというのもまあ同じです。で、詩編の102編には主を賛美するために民は創造されたという言葉があります。私たち人間が何のために生きるのか、なぜ生かされているのか、それは作ってくださった神様を称えるためだというのが旧約聖書から新約聖書まで続く聖書のメッセージです。で、けれどもこの神様に作られたということを信じられない場合には、神様のために生きるとか、栄光のために、神様の栄光のためだけに生きるとか、賛美して生きるとか、そういうことはよくわからないことになると思います。自分の人生を自分の思いのままに、また気ままに過ごす人もたくさんいます。で、それは自分のために生きる人生です。自分の利益を求めて生きるものです。聖書はそれとは反対の生き方、他の人のために生きること、また神様のために生きることを良い生き方として示しています。神様がそれを望んでおられるというのがその根拠です。それでは、具体的にはどうしたらいいのかというのを32節でパウロがつまずきを与えないように生きる、それが神様の栄光を表すことだと、神様の栄光のために生きることだというふうに言うのが、32節のところです。ユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にも、あなた方は人を惑わす原因にならないようにしなさい。人を惑わす原因にならないようにという言葉が、つまずきにならないようにという言葉です。神様の栄光のために生きるというのは、人につまずきを与えないことだというふうになるわけです。で、パウロは他の人を配慮して肉を食べないといったあり方が神様のご栄光を表すことにつながるんだというふうに言うわけです。で、ここにはユダヤ人にもギリシャ人にもという言い方がされていますけれども、パウロ自身はユダヤ人であったわけですけれども、当時の世界を表すときにユダヤ人とギリシャ人という言い方で全世界の人という言い方をしたようです。で、パウロ自身もここでユダヤ人にもギリシャ人にもっていうふうに言うことで全世界のすべての人をという意味合いで語っています。つまり世界中に生きるすべての人をつまずかせないように生きていくようにという本当に大きな教えがここには語られています。そして何より神の教会をつまずかせないように、教会の交わりを全世界とまた特別に、別なものとして重く扱うパウロの姿勢を見ることができます。教会生活において人につまずきを与えないといったことまでパウロは記して、教会の人たちの信仰生活に方向を示してくれています。で、ところでそのユダヤ人にもギリシャ人にもという言い方で全世界のすべての人をつまずかせないように生きるというふうに言った後で、すべての人を喜ばすという言葉が続くのが33節のところです。私も 人々を救うために自分の益ではなく多くの人の益を求めて、すべての点ですべての人を喜ばそうとしているのですから。でこの私もはもちろんパウロのことで、パウロはここで自分の益ではなく多くの人の益を求めること、すべての点ですべての人を喜ばそうとしているということを語っていきます。自分を喜ばせること、自分の利益になること、思い通りになることではなくて、他の人を喜ばせ、他の人の益を求め、他の人の立場を生かすような生き方を私もするというふうに言うわけです。でそれはもちろん他の人を、他の人の言いなりになって何でも気に入るように努めるということではなくて、信仰の立場に立って信仰を持って喜ばせるということになります。でこの手紙のこの箇所というのは8章から始まりました、その偶像への供え物の肉を食べる食べないということがずっと問題となっていて、今日のところで、一つの区切りを迎えています。でこういう何を食べるかというような日常生活のごく小さな出来事においても信仰的に判断し、信仰を持って他の人を喜ばせる歩み、他の人の益を求める歩みが進められています。そしてそれは全ての人を救うためにそうするんだというふうに、33節には語られているわけです。以前パウロは9章の22節のところで、弱い人に対しては弱い人のようになりました、弱い人を得るためです、すべての人に対してすべてのものになりました、何とかして何人かでも救うためですというふうに言っていました。そして福音のためなら私はどんなことでもします、それは私が福音に共に預かるものとなるためですというふうに語っていました。でパウロの願いっていうのは、とにかく何とかして何人かでも救われると、でそのために何でもすると、細やかな配慮もするし、すべての人が救われるために私は他の人のつまずきにならないようにもするというわけです。で私たちの使命というものもここにあるのではないかというふうに思います。すべての人が救われるために先に召された私たちがつまずきを与えてしまうことがないように、他の人の立場を重んじて配慮して生きること、すべての人の救いのためにどんなことでもすると、神様は私たちの小さな日常生活をすべての人が救われるという広く大きな目的のために使命を与えて用いてくださる、そういうお方です。でけれども一方で、それはパウロのような伝道者だから可能なのではないかと考えることもできます。確かに自分とパウロを比べて、パウロのような生き方をするようにというふうに言われたら困ってしまうというふうにも思います。でもそういう私たちの気持ちを見抜くように、今日の11章の1節のところでは、私がキリストに習うものであるようにあなた方もこの私に習うものとなりなさいという、そういう結論が語られています。キリストに習うものに、そしてこの私に習うものにという言い方です。でキリストに習うっていうのはキリストと同じ生き方をせよということではないですし、それは私たちにはとても難しいことだと思います。でここでパウロがキリストに習うというふうに言ったのは、キリストが私たちのため、全人類のために人の姿をとって十字架までの道を歩んでくださった、その謙遜な在り方に習うということです。でパウロは自分自身がキリストのこの低くなられたお姿に習うものとして、福音のためならどんなこともする、すべての人の救いのために何でもするという生き方を選び取りました。 そしてだからあなた方もこの私に倣って救われたものとして、本当に許されたものとして、またすべての人の救いのために用いられるものとして生きなさいというふうに語るわけです。許されていること、救われていること、それが最も大切な中心の事柄であるということが、この偶像に備えられた肉を食べる食べないという話の結論として、出てきています。パウロは小さな日常生活の事柄においても、またすべてのことにおいて、この私たちがキリストの十字架によって許されていること、救われていることがすべての基準になるんだと、そこが判断の、元いとなるんだということを言うわけです。キリストに救われたものになりなさいと、救われたものとして生きていきなさいというのが、この十一章一節の、私に習うものに、キリストに習うものであるように、この私に習うものとなりなさいという言葉です。私たちはキリストによって救われた、許されたというこの恵みの事実にいつも立ち返りつつ歩むように招かれています。新しい習慣もそのような恵みのうちを歩んでいきたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、主の日の一日を与えてくださってありがとうございます。 CS の礼拝、主日礼拝を守ること許されて、またこの夕べには夕礼拝をお捧げすることができまして、心より感謝申し上げます。神様がパウロを通して、聖書を通して語ってくださる御言葉を聞いて本当に感謝いたします。どうかイエス・キリストに罪許されて新しいものとされ、救われたものとして生きていくことができますように、そしてその歩みが神様にご栄光を表すものとなることをともどもに覚えることができますように導いてください。ご家庭の中に大きな問題を抱えておられる方たちがおられます。どうか神様、救いの道を示してくださいますようにお願いいたします。あなたがすべてをご存知でいてくださり、すべてを御心のままに導いてくださることを信じて感謝いたします。どうか御言葉を通して語りかけ、慰め、励ましてくださいますようお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。